鳥海美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。今日のとっておきの一本、アプレンティスドナルド・トランプの作り方という、ね、作品をご紹介します。1月20日もう間もなくですが、第47代アメリカ大統領にドナルド・トランプ氏78歳が就任されますね。トランプ氏は第45代の大統領でもあったので、今回2度目の大統領就任ということでね、いろんな意味で世界中が注目しています。そのドナルド・トランプ氏の若き頃の物語、それが映画になりました。この映画のタイトル、アプレンティスというのはアメリカのリアリティ番組のタイトルで、意味は見習いというね、意味だそうです。なるほどということでね、トランプ氏も司会を務めたことがあるこの番組だからこそのタイトルでもあるし、この映画の内容を見ても、あ、なるほどなと、アプレンティス、見習いという、そういう意味も込められているんだろうなと思います。まあ、成功を夢見るういういしい20代のトランプが伝説の弁護士に導かれて劇的な変身を遂げて、トップへと成り上がるまでの道のりを暴く問題作ということなんですね。監督はイラン系デンマーク人のアリ・アッバシ監督。有名な実在人物の本質を描くこの作品、偏見や個人的な主張に左右されることなく、複雑で人間性に富んだ人物を描き出せる監督をということでね、選ばれたというか白羽の矢が当たったというかね、アメリカ人監督を採用して、まあ、政治的主張を匂わせたくなかったというね、制作人の思惑があるようです。さて、その興味深い内容ですけれども、どんなストーリーかと言いますと、1970年代のアメリカが舞台ですね。20代のドナルド・トランプ、不動産業を営む父の会社が政府に訴えられて破産寸前まで追い込まれて危機に直面します。そんな中、トランプは政財界ですねの、実力者が集まる高級クラブで悪名高きラツワン弁護士ロイ・コーンという、ね、人物と出会います。このロイは大統領をはじめとする大物顧客を抱えていまして、まあ、勝つためには人の道に外れた手段を平気で選び、法さえ無視するという、ね、冷酷な人物だったんですね。ちょっと、ね、今がこう予見されるというかな、なるほどという感じなんですが、まあ、そんなロイがナイーブなお坊ちゃんだった過去ね、トランプ氏はナイーブなお坊ちゃんに見えたようです。そんな、トランプを気に入って、勝つための3つのルールを伝授して、服装から立ち居振る舞いまでを洗練された人物へと仕立て上げていきます。やがてトランプはいくつもの大事業を成功させていくんですが、ロイさえも思いもよらない怪物へと変貌していくというね、そんなストーリーが展開されます。まずね、トランプ氏の経歴なんですが、ま、私だけかもしれませんけれども、あんまりね詳しい、ま、あの経済界では実力者っていうのは分かっていますけれども、それがどういうふうにそんなふうになったのかっていうのはあまりよく知られてないかなって思うのは私だけでしょうか。まあ細かいことは省略して、ざっくりねトランプ氏の経歴をね、あの追ってみたいと思うんですが、まあ、生まれは1946年でアメリカニューヨーク市に生まれたそうです。でお父さんはドイツ系アメリカ人で不動産業を経営している、お母さんはスコットランド生まれの女性ということでね、まあ、生まれながらに、お坊ちゃまだったわけですが、大学で経済学士号をお取得して、卒業後は、まあ、そのままお父さんの会社に入社して、まあ、このあたりから映画が始まるんですけれども、1971年、お父さんの不動産業を引き継いで実業家としてのキャリアをスタートさせます。そして73年、 物件の入居審査で人種差別をしているとしてね、司法省から訴えられます。廃業に追い込まれそうな窮地の中、ロイ・コーンと出会って弁護を依頼するんですね。そして裁判に勝利していきます。以来そのロイを師と仰いで、マンハッタン中心部の高級ホテルの改修事業やカジノやゴルフ場経営で、トランプは大成功を収めます。そして不動産王と呼ばれるようになるわけです。で、2017年第45代アメリカ大統領に就任。政治家や軍人としての経験を持たない初めてのアメリカ大統領になったということなんですね。そして2020年の大統領選では敗れましたけれども、昨年2024年の選挙で、大統領選に再び出馬して再当選を果たしました。第47代アメリカ大統領就任予定ということでね、もう間もなくですよね、3、4日後ですよね。で、この映画では、70年代にお父さんの事業を引き継いでから不動産王として成功するまでの出来事が描かれていきます。なぜ彼がこれほど成功できたのか、若い時に知り合ったそのロイ・コーンという弁護士の存在なしにはありえなかったんですね。このロイ・コーンという人、他の映画にもね、この人物は描かれたりしている、かなりな大物弁護士のようです。師匠であるそのロイが若き日のトランプに権力を握るための老獪なやり方を伝授したというね、そんなストーリーで、まるでフランケンシュタイン物語のように、いつか師匠であるロイの手に負えない怪物のような人間になってしまうというね、恐ろしい展開のように私には思えました。もう師匠もちょっと手に負えなくなったなっていう感じになっていくわけです。弁護士ロイがトランプに教えた3つのルールが出てくるんですけれども、それはまさに現在のトランプ氏そのものかななんて思いますね。でもね、このトランプ氏20代の頃はね、野心家、前のめりの野心家には違いないんですが、なんとなくこう自信のない感じでおぼっちゃま感がすごくあって、だからこそ、自信がないからこそ権力を欲したのかなとも思いますけれどもね、ちょっとイメージがナイーブな感じがね、しましたね。でも怪物のようになってしまったトランプだけれども、どこか情のある行動を取ることもあるというね、そういうのも垣間見えたりして、この映画の中ではね、そんなことも感じ取れます。さて、現実のトランプ氏はこれからどんな風に変化していくのか、あるいは何も変化せず今みんなが見ている今のままなんでしょうかというね、そういうことも考えながら見たら面白いかなという作品です。アプレンティス、ドナルド・トランプの作り方。監督はアリ・アッパ氏というね、イラン系デンマーク人の監督です。アメリカ人でない方が、いいのかなっていう感じですよね。出演はドナルド・トランプにセバスチャン・スタンという俳優さんで、若き日のトランプ氏はきっとこんな青年だったんだろうなと思わせるような、歩き方とか佇まいをすごくね、研究されているなという感じでした。現在のトランプ氏とね、重ね合わせることができるような、うまく演じられていますね。そしてロイ・コーンを、ジェレミー・ストロングという俳優さんが演じています。この作品、アメリカでは昨年の秋に、公開済みということなんですが、きっとね、話題になったんじゃないかなとは思うんですけれども、日本では本日1月17日から全国公開となっております。70年代に作られたようなね、画質の作品で、なんとなくね、懐かしい世界観を感じます。興味のある方ね、ぜひ劇場でご覧いただきたいと思います。アプレンティス、ドナルド・トランプの作り方。鳥飼美樹のとっておきシネマでした。また来週。